ニューススモークブレイク。
奥歯に物が挟まったような言い方という慣用句。考察委員会会長ジョーです。
近藤です。
はい、
コムドットみたいなやつやめようぜ。最初
コムドット。コムドットってこういうことをしてたんですか。
YouTuber がやってますね、そういう系の人、ね、
奥歯に物が挟まったっていう言い方あるじゃないですか。
慣用句で。
慣用句で、うん、ありますよね。奥歯に物が挟まってもごつくことってなくないですか。
ああ、これ取りたいけどみたいな感じじゃない。
で、まあそういう時はあると思うんですよ。ちょっと気になるなみたいな、奥歯に物挟まって気になるなっていうことあると思うんですけど、うん、この慣用句はその何でしょう、あの逆を言うと歯に衣着せぬ発言じゃないですか。対義語としては。
え、
その奥歯に物が挟まって、うん、その何でしょう、発言に何でしょう、薄いオブラートがかかったみたいになるっていう表現ですよね、
うん、
ちょっとなんか物事はっきり言わないみたいな。それが奥歯に物が挟まった。ちょっとよくわかんないというか。
異議を唱えより慣用句に、
うん、そので、あの調べたんですよ、まず出典をね。そうそう、出典が明治時代ぐらいの新聞かなんかで、選挙か政治家なんかに対する誰かの発言で、その奥歯に物が挟まったような言い方しかしないみたいな批判で使われてたんですけど、もともとはなんか江戸時代のおとぎ草紙かなんかの奥歯にあの衣を着せたような言い方みたいな。
衣
そう、
奥歯に衣
で、あの歯に衣着せぬ発言ってあるじゃないですか、
うん、
あれも絹じゃないですか。だからその本当に対義語みたいな感じで出典元あるみたいなんですよ。奥歯に絹着せるってどういうっていう。
まあ感覚的な比喩やね、それは。ちょっとやばい、俺ちょっと今奥歯服着とるわ。
だからってそのまあその江戸時代のおとぎ草紙の出典元の意味としては、歯に物が挟まって気になるぐらい、心残り、心に引っかかりがあるみたいな意味なんで、
うん、
今の意味とちょっと違うんですけど、今もはあの奥歯に物が挟まった言い方の2個目の意味として、心に引っかかりがあるみたいな意味もあるみたいですね。
なるほどね。
それを考察しているあの委員長の長です。
それだけを。
はい、よろしくお願いします。
絶対いらんけど委員会っていう。
はい、じゃあ早速今日のニュースいってみますか。
はい、
これはオディティセントラルさんのニュースです。
聞いたことないけど。
科学者が人類の利益のためにゴキブリ用潜水服を開発ということでですね、シンガポールの南洋理工大学の佐藤教授ら研究チームがゴキブリ専用の小型潜水服を開発し、水中で最長3時間活動できるサイボーグ昆虫の実験に成功しました。
サイボーグ昆虫。
はい、なんかサイボーグ昆虫というか、昆虫をサイボーグ化するっていう研究があるみたいですね、う
ん、なんでですかそれは。
で、このサイボーグ昆虫なんですけど、将来的に地震や倒壊した建物だったり浸水した地下空間とか配管の中を、まあ、人が入りにくい場所を災害救助とかインフラ点検するときに活用するために研究をしているとのことです。
うん、
で、まあ潜水服、今回の潜水服自体はその私たちが潜水着る潜水服と違って、酸素ボンベを積んでるわけじゃなくて、まあ、酸素を発生させるわけですけど、どうやってると思いますこれ。
酸素を発生させる。
そうですね、
はい、なんかゴキブリに着せるってこと。何かを。
そうです、ゴキブリに 3D プリンターで作った樹脂製の、
うん、かっこよ。
潜水服を着せてるんですよ実際に。
まあいろいろ疑問あるけど、酸素はまあ、海水を使うんじゃないですかさすがに。なんか何かしらして、
で、まあゴキブリ自体は浸水したらその時点で、まあ、息ができなくて数分で死んでしまうみたいなんで、うん、この潜水服の中に過酸化水素水と二酸化マンガンを入れといて、
うん、
それをじわじわ反応させて、で、あのそしたら酸素ができますよね、
うん、できますね。
それをあのゴキブリにあの気門っていう呼吸をする穴があるんですけど、胸あたりに、そこにチューブでちょっとつないで酸素を送り続けてるっていう。
じゃあ海水は別に使わないっていうことですか。
そうですね、はい、
うん、
でこれあのネイチャーの論文にちゃんと出てる記事なんですけど、
うん、
でその過酸化水素と二酸化マンガンの反応をしたら熱が出てきたじゃないですか、
うん、
その熱でゴキブリ大丈夫かっていうところまで計算して、じわじわ反応させるっていうところまで研究してるみたい
まあ冷却水やるしな周りに。
まあそうっすね。でそれで潜水服を着せてるだけじゃなくて無線機みたいなのを積み込んでるらしくて、ゴキブリに、小型のですね。でそれで電気信号を送って若干だけ神経伝達いじって、ある程度ゴキブリもラジコみたいに操作できるんですよ。
すごい。
これってい
やそこ疑問なんやな。
すごくない
ですか、ゴキブリがちゃんと動くかっていう。
で動くみたいです。
てか泳げるのあいつって。
でこれ泳げないんで、ある程度これゴキブリっつっても日本の茶羽ゴキブリぐらいの大きさじゃなくて、どうだったかな、海外のゴキブリなんですよ。
海外のゴキブリ、うん、多分でかいやろうね。
海外のゴキブリで5センチから7センチぐらい。
でっか。
で羽がなくて飛べないタイプのゴキブリで結構重たいんですよ。なんで地面を歩くみたいなイメージです。
じゃあ飛ぶ方がキモいから。
これまあ面白い研究だと僕は思うんですけど。どうですか。
あ面白いやろ。発想がまずいや、あんま意味わからんし。
すごいですよね。このサイボーグ昆虫の研究自体は元からやられてるみたいなんですけど、
うん、
でそれ、まあ、もちろん災害救助とかの目的でやられてて、ただその災害救助するときに水たまりとかがあると、ゴキブリをある程度操作してるんで、誤ってその水たまりに突っ込んじゃって動かなくなっちゃうと、そのままそういうことがあるんで研究対象になってると。
それはなんでロボットじゃなくて生物を使うんですか。
でこれもあって、そのロボットだとやっぱりその全部を電気で動かさなきゃいけないから、
うん、
小型化とバッテリーを積むことの両立が難しくなってくるんですよね、
うん、
ただその昆虫を使うことで、昆虫自体は自分のエネルギー使って筋肉で動いてるわけですよね。なんでそのこのゴキブリを操作する電気信号以外の電気は積み込む必要がないんで、小型化できるんですよ。
でも結構でかいけどね、5センチから何センチある。
全長がですね、で高さ自体は2センチぐらいしかないらしいんです。
うーん、
だから狭いところにも入り込めて、まあ、災害救助に立てようというところで、もちろんその小型ロボットとかもあるのに、なんで昆虫を使うんだっていう倫理的な話もちょっと問題になる時もあって。
いや俺ゴキブリに倫理とかないけど。
まあ一応生き物なんでね。その倫理的な話も踏まえつつ研究をやってるみたいですけどね、
うん、
虫に倫理とか言い始めたらね、ベジタリアンの人とかね、どうなるんだって話になっちゃいますから。
まあ虫って生きてるの楽しいんかなってのは俺ね。正直、
まあ、楽しいとかいうね、感情自体そのものがないっすから。
じゃあもう別にね、生きるとか死ぬとかもうどうでもいい気がする。痛みとかもあるか、
うん、まあこの倫理の問題になってくると、どこまで倫理をその適用するか。
まあ人が生きるためなんでしょうがないっすよね。それはもうだって家畜とかもまあ構造的には一緒じゃない。
そう
っ
すね。
人間が生きるために殺して繁殖させてたとかやってるんで、うん、まあゴキブリも死にそうな人を生かすために。このロボットになっていただくと、うん、それってはもう死ぬんですか、そのゴキブリは。
このゴキブリ自体はすぐ死ぬことはないと思いますけど、その辺はちょっと見てないですけど、ただまあ大型の昆虫なんで、まあ、そんなすぐには死なないと思いますけど、ね、そもそもゴキブリなんでね、生命力が強い。
リリースとかもするかもしれない。
まあそうですね、まあこのゴキブリ自体は、まあ、研究対象とか、あとペットとかでも人気なゴキブリらしいんで。
え
昆虫をペットにする人っているじゃないですか。
いや、まあ、まあ、カブトムシぐらいか。
まあカブトムシのイメージっすね。
いやな。
そのマダガスカルゴキブリだ。マダガスカルゴキブリっていうゴキブリなんですけど、まあ温厚な性格で、
どう猛
ペットとしても人気がある。
感じたことないですけど、どう猛とか温厚とか。
動きはまあ多分カサカサしてないんでしょうね、日本ゴキブリみたいな、うん。
のそのそしとる感じが。
うん、で、まあ、羽もないんで丸っこくて、なんでしょう、ちっちゃいマウスみたいな。パソコンのね、
安い。デフォルトのマウスみたいな、
うん、そのつるっとして、まあ可愛いといえばギリ可愛いじゃないですかね、多分。そいつをサイボーグとして水中で3時間ですよ。すごくないですか。
そんな発生させれるんやね、酸素、
うん、二酸化マンガンと過酸化水素の反応で多分積み込めて発生させる最長時間が多分3時間っていうことで、この時間になってると思うんですけど、
すごいな、中学校で習う化学反応ですね。
そうですね、それを応用して、まあこの辺の化学反応のさせ方も工夫してこの3時間を出してる。まあそんなことより無線である程度操作できるってところが驚きですけど。
そっちの方がやばいけど、すごいけどね。
しかもこの無線もゴキブリに若干埋め込んで高さを低くしてるらしいんですよ。 だから本当に、ね、サイボーグとして改造されてるみたいな。以上です。
以上がマダガスカルゴキブリのサイボーグ化計画のニュースでした。
はい、いやすごいですね本当に。
見たことなかったですねさすがに、そんなニュースは。
結構最新のニュースです。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、じゃあ僕でかいニュースですね次は。世間を賑わせているトピック、
はい、何でしょう。
まあワールドカップは今やってるのは知ってると思うんですけど、
はい、
まあ、そこで日本代表の一人が、はい、まあ、ちょっとした騒動みたいになってるわけですね。
はい、
で、まあ、その人の名前は塩貝健人っていうんですけど、
はい、
まあ、日本代表ではスタメンでは出てないですね、まあ、ちょっと出たけどそんなにあのスタメンでバンバン出るみたいな選手じゃないんですけど、
はい、
その人が、まあ、先日ブラジルと対戦して日本が負けたわけですけども、その前にインタビューで、まあ、ちょっとブラジルを挑発する感じの発言をしてるわけですね。
はい、
で僕がその原文を読んだ感じは、いやまあ別にそんな挑発はしてないやろって思うけど、それが新聞社とかに書かれて報道されてブラジルまで届いた時にやっぱそういう風になってるよねっていう事件ですね。
はい、
で、まあ、発言の内容としてはブラジルの印象を聞かれた際、昔は強かったですけど今はどうなんですかねみたいな感じ、はい、でネイマールについても、まあ、昔の点取ったのは昔のネイマールじゃないですか、今はあの大丈夫だと思います、日本人もいいセンターバック揃ってるので、
ほう
って言って、それが海を渡ってブラジルに伝わって、でブラジルの選手も結構知ってて、試合終わった後に塩貝になんか言ったりみたいな感じにもなってたと、
はいはい、なるほど、
がっつり届いちゃってましたみたいな話ですね。
なるほどですね。
でこれについては塩貝のメディア対応の仕方とか、
はい、
あとは、まあ、報道機関の伝え方とか湾曲とか、
はいはい、
あとブラジル人の受け取り方みたいな、
はい、
ところが問題点としてあるんですけど、
はい、
どう思いますかこれ。
これね、まあ、まあ僕サッカー詳しくないんですけど、そのスポーツマンシップってまずあるじゃないですか。
はいはい。
でまあ、例えば格闘技とかだとその対戦する前に相手と記者会見してそこで睨み合うみたいな、
うん、
ちょっと挑発し合うみたいなムーブがあったりするんですよ、
うん、
でそれはお互いの、まあ、戦闘意識を高めるためというか、
うん、
お互いにそのパワーに変えていくためにそういう記者会見になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
サッカーはそんなことはあんまないっていうことですかね。
どうなんですかね。いや今回多分その問題なのはブラジルってまあ格上じゃないですか
言ったら、はい、
でその格上の相手に対してこういうことを言って相手の火をつけるみたいな行為が、
はい、
まあ、日本人からしたらどうその批判する人もいますね。
そうですね、まあ、日本人はそれこそスポーツマンシップみたいなところを大事にするところがあるんで、まあ、仲良くしようねみたいな。
いや仲良くしようというか、
しようねみたいな、ね、
勝率を下げるようなことはしないでみたいな感じやね。
勝率？勝率に関わってくるんですか。
そうですね、結構この辺もそうなんやって感じないけど、例えば、
はい、
本田圭佑とかレオザフットボールとか分かります？
いや分かんないです。
サッカー YouTuber がいるんですけど、
はい、
サッカーやったことなくて分析をめっちゃしてるみたいな、
はい、
でそういう人も、まあ、言ってたんですけど、まあ、彼らは監督経験とかあるんですけど、
はい、
そのブラジル側は、まあ、若干舐めてる選手もおるやろみたいな、日本人をね、日本のチームを。
なるほどですね。
そういう人たちに対してこういう発言をして闘志を燃やさせることが勝率を下げてるみたいな、
は
い、
なるほど。
でこれ結構さ感覚なんかそんなそんな感じで変わるん、そのやる気みたいなって思うけど、まあまあまあ、でも実際そこの現場とかでやってる人がそういうんやったらあるんやろなみたいな。
そうですね、まあ、さっきも言った格闘技の例でもあるように、まあ、意味はありそうですよね。その怒りとか、うん、その相手に対する悔しさみたいなのをパワーに変えるっていうこと自体は実際に起きえそうですよね。
めっちゃメンタルスポーツっぽいもんね、サッカーって。
そうですね、
メンタルで走れたりとか体のぶつけ方がどうとかそういうのはありそうではあるよね、う
ん、ただ僕はサッカーのこと知らないんで、そのニュース見たんですけど、うん、そのあサッカーの世界はそういうなんか挑発とかもありなのかなと思ってい
や
そのなんかサッカーって試合中とかも、うん、あの嘘の演技してファール取ったりするじゃないですか、
うん、
だからそういう、なんでしょう、裏の方 の、 その実際の試合の中じゃなくて裏の方 の、 その技術力みたいなのもあるのかなと勝手に思ってたんですけど、
ね、
そういうことではないですね。
塩貝の方が、
はい、
まあ、塩貝の方はもう握手ではあるよね多分、勝率が、うん、は上がることは多分ないんじゃないっていう意見が多いかな。
そのブラジル側は日本を挑発するし、日本側はまあそういう今回の塩貝選手みたいなやんちゃめな人が挑発し合うみたいなそういう風潮というか流れは普段はないってことなんですね。
そうやね、基本的に。まあでも格上は、まあ、日本は楽勝でしょみたいなことを言う人はおる、
うんうん、まあそれはそうですよ、うん、そうなんすね
そうなんすね、出ましたか。
なんでしょうね、そのニュアンス的にはその塩貝選手はもう挑発の意識というか、まあ、負けないぞみたいな雰囲気で言ったっていうことなんですか。
いや、多分普通に答えた感じですね。ああ自分の
ちょっとあの表現を間違っちゃったというか、インタビューとその普段仲間内で話してる内容を切り離せなかったみたいなそういう雰囲気なんですかね。
あとは切り取り方とかの問題ですよね。やっぱりそう捉えられるように書くんで、うん、基本的には。
なるほどですね。まあそういう湾曲みたいなのも生じてくねくねしてブラジルに着いた時には今のブラジルは雑魚くらいになってたってことですよね多分ね。
な、多分ね、すごいから、インスタとか、
うん、
100万ぐらいコメントついてる。
なるほどですね。
塩貝選手ブラジル人から
もうなんか、でもその戦うことが決定したタイミングで、あのお互いの国同士の人たちって敵対意識向けるじゃないですか、
うん、
もうその時点でのもう何言ってももうなんか婉曲報道されそうですけどね
そうやね。
まあその辺も気使わなきゃいけないとなると、ね、大変ですね。
だからメディア対応みたいなのは結構ね厳しいらしいよね、サッカー界って。
うん、
な
ん
そういうのがあるからみたいな。やっぱそういう煽った時にめっちゃ気されるみたいな事例はあるらしいね。
なるほど、まあなくはなさそう。
だけどそういうフィールド外のやり取り戦術とかも意外とあるっていうね、うん、
なるほどですね。あのさっき言ったあのファールで嘘の演技するのはあのいいんすかあの俺さがあんま好きじゃないんですけど、ワールドカップぐらいは見ますけど、そのなんか嘘の演技でファール取って自分の有利な方に持っていくってなんか他のスポーツにないじゃないですか。
まあなくはないんじゃない、当たってないのに当たった当たったってデッドボールアピールする野球選手とか
なんかそのやり方ってメジャーじゃないじゃないですかでもやあのサッカーの方はファールをもう取りに行く取りに行くっていうのがなんかメジャーな動きじゃないですか
いや意外と、なんやろな、結局自分が足とか別に当たってるんでガッて、
それはね、
痛くはあるし、
そうでしょう、ね、
それで、まあ、もうプレーが続行して点取るよりもここでファールもらっといた方が得点率高いよねみたいな時はやるんじゃないですか、
うん、
まあファール受けても立ち上がっていく人もいるしね、たまに、まあ、シチュエーションによるけど、
なんかファールでもうやたらなんか目とか押さえて痛がってるのに、あのその後テレビであのリプレイ流れるじゃないですか、全然目に当たってないみたいなのあるじゃないですかそれ見てるとなんかスポーツマンシップとかなさそうやなと思っちゃってでこの発言もその、まあ、こういう世界のあるんかなって、なんかあんま知らない僕からすると思っちゃいました。
まあ、一応ファールになるけどね、その嘘の、
あ、嘘ファールもファールになるんですね、
う
ん、
嘘すぎたら。
なるほどそうなんやなるほど。じゃあ塩貝選手はまた日本敗退しちゃいましたけどね、
うん、
大煽りされてるってことですか。
悔しいですね。そうですね。でもなんかその負けた後のインタビューでも暇だなとみたいなことは言ってやったらしいです。
あ、もう
コメント
をする人、そういう人、そういう人なんですね。ちょっと天然というか、あんまりあのね、考えずに発言しちゃうタイプというか。
まあいいけどね、結構キャラクターとしては。
まあまあそういう人がね一人ぐらいいないと、もうみんなその保身保身で発言をねされても
若いし、
こっちもなんかやる気なくなっちゃうから応援する側も、はい、ということで塩貝選手は頑張っていただきたいですね、ぜひ。
そうですね、
はい、
多分次のワールドカップ振ってくれるんじゃないですかね。
そうですね、
22とかじゃない、分からんけど。
そうですね、じゃあこれからってことで、じゃあ今回もご拝聴ありがとうございました。
はい、
楽しかったらいいねやフォローコメントなど何でも気軽にお願いします
楽しかったってなんかめっちゃすごいね、感情に直結した評価なんや。いやいや、
楽しんでもらったらですね、はい、ではまた次回、さようなら。
さようなら。